ウォーキング富士桜。
始まりました、トーキング富士桜。この番組は現在なでしこリーグ2部に所属し、山梨県をホームタウンとする女子サッカーチーム FC 富士桜山梨より、毎月選手をゲストにお迎えし、各選手のパーソナリティを深掘りしていく番組です。お相手は私 FM 富士山渡辺裕子が務めます。本日の出演者は北海道千歳市出身、前所属 WE リーグのアルビレックス新潟レディースより昨シーズン入団、その前に新卒でちょっとだけ FC 富士桜山梨にも在籍してくれていたディフェンス背番号3、加村七海選手。長崎県佐世保市出身、2021年に FC 富士桜山梨へ入団し、今年で6シーズン目となるミッドフィールダー背番号17、井原美奈美選手のお二人です。本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは先週末3月15日ついに今シーズンなでしこリーグ2部の開幕戦を迎えました。アウェー神奈川県大和なでしこスタジアムにて大和シルフィードと対戦しました。0対0のスコアレスドローということになりましたが、とはいえクリーンシートということで、ディフェンスとして加村選手も一生懸命後半出場して頑張ったんじゃないかなと思うんですが、どうでしょうか、試合振り返ってみて。
個人的には出場時間が短かった中で最後無失点で終えることと、最後に1点取れるような、その起点になるようなパスとかを出したかったんですけど、そこはできなかったので少し悔いが残る試合になりました。
加村選手は昨シーズンからもう非常に頼りになるディフェンダーとして大活躍してくれています。で、今シーズン同じく WE リーグ経験者、なでしこ一部など上のカテゴリーからたくさんの新入団選手が入ってきました。で、こうどうでしょう、チーム内での競争、スタメン争いの部分とか細かなコミュニケーションなど、こう新潟時代の空気感思い出す感じありますか？
はい、基準の高さやコミュニケーションの質や量は上がったと感じていますが、もっともっと高めないと WE リーグとのレベルの差は縮まらないなとも感じました。
加村選手自身が富士桜からアルビレックス新潟行った時に何かこう圧倒された感覚とかあります？
もう行ってすぐは全てに圧倒されてました。もうなんかそもそもの基礎の基準がレベルが高かったり、求められることのレベルがすごい高かったので、最初の2ヶ月ぐらいはついていくのに必死でした。
トレーニングで必死。
はい、はい、
試合に出場されたことはありますか？
はい、行って1週間ぐらいで1回出たのと、
はい、
3ヶ月ぐらい経ってから少しコンスタントに出たりはしました。
どうでしたか、やっぱり戦ってみて、もうトレーニングに参加するだけでもだいぶ違うなっていう感じもあった中、試合に立ってみて、対戦相手ももちろん WE リーグの選手たちで、どんな感覚でした？
戦ってる選手たちはみんなプロ選手なので、この試合に自分の生活がかかっているっていう、なんかなでしこリーグとは違う覚悟というか気持ちの部分もそもそも違うなって感じながらやってました。
なるほど、確かに出場級があったり勝利級があったりで、優勝したら賞金があったりで、かつ来年の契約が更新されるかどうか、年俸制っていうところで、まあ、そこだけでもきっと違いますね、感覚がね。
はい、
それを経験して富士桜に帰ってきてくれたんですね。そしてとにかくまず井原選手はリハビリからの復帰おめでとうございます。
ありがとうございます。
もう待ってました、長いことずっと待ってました。ご自身の中ではね、まだ思い通りに動けない悔しい部分あるとは思うんですけれども、今シーズンは FC 富士桜山梨で最初につけた背番号17番を背負っての出場となります。さらに先週の3月15日のアウェーでのなでしこリーグ開幕戦ではついにベンチ入りをしまして、ユニフォームを着てフィールドに立てる可能性を持って開幕戦を迎えました。今の思いを聞かせていただけますか？
はい、ここ数年度重なる怪我で、サッカーを思う存分プレーできるっていうシーズンが少なかったんですけど、特に昨シーズンに関しては 初めての膝の怪我と初めての長期離脱となってしまって、1年間悔しい思いと歯がゆい思いをたくさんしました。今シーズンはなでしこリーグ2部昇格を果たした時の背番号をつけて戦うので、なでしこリーグ1部昇格に貢献できるようにこれからも頑張っていこうと思います。
はい、楽しみにしてます。ありがとうございます。そして今週末いよいよホーム開幕戦です。今シーズンはなんと甲府市コセジットリサイクリングスタジアムで開幕を迎えます。3月22日日曜日、セイサ OSA レイヤ湘南 FC 戦、午後1時キックオフです。またね、たくさんのイベントや企画が開催されるということですが、どのような内容ですか？
はい、春の富士桜マルシェということで、本当にたくさんのイベントが用意されています。メインフィールドでは10店舗以上のキッチンカーが来てくれたり、プレイフィールドではキックターゲットからマッサージ、足湯なども楽しむことができます。
井原選手は何かおすすめありますか？
そうですね、富士桜シアターで原石選手作成の新加入選手紹介ムービーが流れるので、そちらもぜひチェックしていただきたいなと思います。
はい、ありがとうございます。やっぱりスタジアムって電光掲示板があるっていいですよね。はい、あそこでムービーが流れるっていうのがすごい迫力もあるし感動しますよね。はい、さらにその次の試合もジットリサイクリングスタジアムということで、2戦連続コセで開催されます。3月29日日曜日、ビアティンミエレディース戦、午後1時キックオフです。今回この2試合で富士山の標高と同じ3776メートルの来場者数3776、3776名を目標としています。ぜひサポーターさんやサッカーを見るのは初めてかもしれないリスナーさんへ熱い思いを伝えてください。
はい、私たち選手は見てくれる方が多ければ多いほどワクワクしますし、気分が上がってとても楽しくプレーできます。皆さんと勝って最高の雰囲気を共に味わいたいので、ぜひ家族、親戚、お友達をたくさん誘ってスタジアムで足を運んでくださると嬉しいです。
はい、ありがとうございます。井原選手は山梨学院大学出身ですね。なのでやはりね、個性の憧れはあったのではないでしょうか？
はい、在学中にヴァンフォーレさんの運営を手伝ったことがあって、いいグラウンドだなと思っていたので、まさかそんな個性で自分が試合できるなんてっていう不思議な気分です。
そして今シーズンのホーム戦はジットリサイクルインクスタジアムでの開催が多く、盛り上がることはもちろん間違いないのですが、もちろん富士北麓公園での開催もあります。まずは4月12日日曜日、富士山 GX スタジアムにて南葛 SC ウィングスを迎えます。もうね、4月になれば雪の心配もないですし、寒さも和らいできていると思うので、ぜひ安心してお越しいただきたいなと思います。
ぜひご来場ください。
北麓でも、イベントは多くあるので、寒さを気にせず楽しんでいただけたらなと思います。
はい、ありがとうございます。それではここでちょっと選手個人のお話を伺いたいんですが、田村選手、実は女子力高いベースとのことなんですが、どんなことにハマってますか？
はい、ハマっているというよりはお裁縫したり、
はい、
お菓子作ったり、なんか普段からハンカチとかティッシュを持ち歩いたりしているので、みんなから意外と女子力高いよねって言われます。
多分意外ってことはハンカチティッシュ持ってなさそうだなって思われてるのかな。
多分そうだと思います。
そういうのやらなそう、お作用とかするのって思われちゃってるんですね。
そうですね、
うん、はい、実はちゃんとしてますって。
実はできます。
実はできます。
はい、
あとなんかピアノ弾かれるっていうことなんですが、
小学生の時習ってて、
はい、
でやめちゃって、最近なんかまたやりたいなと思って、
はい、
電子ピアノ買いました。
すごい。今お部屋に電子ピアノ
あります。
じゃあ、習いに行くとか教室に通うっていうことではなくても、はい、一人で好きな曲弾いてるんですか？
はい、なんか YouTube であるんですよ、
はい、
ピアノ練習用みたいな、はい、
うんうん、
それ流しながら、
はい、
やってます。
すごい。やっぱそれは意外ですね。サッカー選手とピアノ、
はい、
今お気に入りは何ですか？
今全然最近できてないんですけど、
はい、
天平の歌っ ってミセスグリーンアップルの、
はい
を今できるように頑張ってます。
あ、すごい。例えば12月のファン感謝祭、昨シーズン、はい、ゴールキーパーの出口春奈選手がウクレレで弾き語りチャレンジしてましたよね、
はい、
あの途中で大パニックを起こしてたけどあのやっぱチャレンジ精神素晴らしいと思うんですよ、
はい、
明るいしパワフルだし、
はいはい、
どうですかね今シーズン。
要検討で
検討してくれます。
一応、
ね、ファン感謝祭の時に、まあ、キーボードをちょっと富士ビレッジ持ってきて、はい、まあ、とりあえず置いとこうかなとかまあ弾いちゃおうかなとか、
はい、
できるかもしれないですよね。
そうです、その時のまでの完成度次第ですね、
うん、はいはい、ちょっとねすごい楽しみですね。ちなみに井原選手、なんかこれ不思議だなって思ったんですけど、実はお化けがめっちゃ怖い、お化け屋敷絶対 NG だったりっていうことだと思うんですが、はい、なんならちょっと怖い思いしたことあるんですか。
はい、まずお化け屋敷お化け系は NG です、はい、理由なんですけど、母と姉が霊感強くて、
はい、
で小さい時に姉が撮った写真に写ったものを見たことがあったり、
はい、
あと母と姉に見た話を小さい時からずっと聞かされてるので、自分が体験したとか見れるとかではないんですけど、存在は信じない人はなんでなんだろうぐらい信じまくってるっていう感じです。
すごい、
はい
はい、初めて聞きました。身内にそういった感受性が強くて、はい、見えちゃってる人、
はい、
そう
なんです。
でもお祓いできないんなら言わないでって思いますよね。
いや本当に本当に
あのいるよって言うだけ言って帰ってくのやめてって思いますよね、はい、あのお祓いできる、連れて帰れるんなら言ってくれてもいいけど、はい、あの連れて帰れないんなら黙っててって。
いや本当に見えないのに言われるから、
は
い、
うわ
怖いじゃんっていう
想像力で怖くなっちゃう。すごい、初めてのパターンです。実際に身近にいらっしゃるっていうのが、ありがとうございます。それではここでこの番組の恒例ですが、2人の選手が同時に一つの番組に出演することは珍しいので、せっかくですからお互いのいいところを褒めてほしいなと思います。まずは神村選手、井原選手のいいところを教えてください。
はい、南さんはまずサッカー IQ がとても高いです。たくさんサッカーを見ているし、目の付けどころが違うなと思います。あとはハリーポッターのガチャガチャがあったらすぐに教えてくれます。
2人ともハリーポッター好きなんですか。
私はそんなすごい好きってわけじゃないですけど、はい、まあ、好きは好きだけどここよりかは好き、は
い、あ、そうか、じゃあもう神村選手が好きなことを知ってるから、
はい、
あったよって、
はい、
ここ行きなって
とかやってきてくれたりもします。
あ、そうなんだ、はい、代わりに取ってきてくれたりするんだ
、はい、
優しいでね、そのサッカー IQ がとても高いっていうのは、あの以前 SNS で解説動画もね作ってらっしゃったし、あのフィールプレイヤーの役割とか立ち位置なんかも解説してて、本当にすごく分かりやすいなと思ってました。はい、では井原選手、神村選手のいいところを教えてください。
はい、七海はさっきも話にあったんですけど、
はい、
女子力が高いっていうところで、うん、チームメイトの穴開いた手袋を塗ったりあとハンカチティッシュ持ち歩いてたり、本当に女子力高いし優しいなと思います。あとやってきたガチャガチャをめちゃめちゃ喜んでくれるの
でやりがいがある、
やりがいがあるので、ついつい見ちゃうとやっちゃうのはそこがあるんで、うん、
あ、かわいい、
は
い、
あとプレーではキックが上手なので、はい、左右両方上手なので、はい、そこを注目してみてもらえたらなと思います、
はい、もう去年も神村選手がいてくれると本当に安心感があって、よかったいてくれてって思いました
ありがとうございます。
失点を、ね、抑えるっていうことも、ね、すごく大事ですからね。あの原石清香選手が先シーズンめちゃくちゃかっこいいコメント残してたんですよ。失点ゼロなら負けないんでって、
あ、
うん、圧倒的なディフェンスのその2人のコンビっていうのが安心感あって、もうゼロに抑えますって、うん、すごいかっこいいなと思いました、うん、なので、 早くね皆さんねまた試合でぜひ見てほしいなと思います。それでは、ラジオは音楽も重要ということでお二人の一押し曲を番組の最後におかけします。まずは加村選手教えてください。
はい、平井大さんのかけがえのないものです。
はい、どんな時に聞いたりしますか？
普段から結構聞くんですけど歌詞がいいので、うん、ちょっとそこを注目して聞いてほしいです。
はい、じゃあ皆さんぜひ歌詞を検索して読みながら聞いてください。
はいはい、
井原選手お願いします。
はい、エスパの ICU っていう曲です。
うん、
去年1年間よく聴いた曲なのでなぜよく聴いたか伏せておくんですけど、歌詞がとても素敵なのでこちらも検索してみてください。
そっか、お二人ともこの、ね、言葉の力に去年励まされたのかもしれないです ね。はい、そして、今週末3月22日はなでしこリーグ2部ホーム開幕戦、コセジットリサイクリングスタジアムにてセイサ OSA レイヤ湘南 FC と対戦します。キックオフは午後1時です。ぜひ今シーズンの目標やチームとしてここを見てほしいというポイント、もちろん個人としての目標などありましたらぜひお聞かせください。加村選手お願いします。
はい、今シーズンの目標はもちろんリーグ優勝をしてなでしこリーグ一部に昇格することです。アグレッシブに前進するプレーをチームとしては見ていただきたいです。今年はチームとしても個人としても勝負の年だと思っているので目に見える結果をできる出せるように頑張ります。
はい、ありがとうございます。井原選手お願いします。
はい、今シーズンの目標はもちろん一部昇格です。チームとしては全員守備全員攻撃のハードワークを見てほしいと思います。個人としてはまずは怪我をしないことですが、サポーターの皆さんの前でプレーをたくさん見てもらえるように頑張りたいと思います。
はい、ありがとうございます。新入団記者会見の時に菅キャプテンがもうトレーニングの時からいいコミュニケーションが取れていると、例えばちょっとしたパスミスとかコーナー合わせる時に今までだったら見過ごしていたようなことも突き詰めるようになったと、お互い話をするようになってきたということなんですが、やはりその辺もどうでしょうね、感じてらっしゃいますか？
やっぱ上のカテゴリーから来た選手が多い、やっぱ上手いところでやってた人たちってそういうところを突き詰める力がすごいのでチームをいい形に引っ張ってくれてるなと思います。
楽しみにしています。今月は3月22日にコセでホーム開幕を迎えた後、さらに2週連続で3月29日にもコセジットリサイクリングスタジアムにてビアティンミエレディスと対戦、午後1時キックオフです。2週続けての2試合で合わせて3776名の来場者を目標としています。楽しい企画やイベント、キッチンカーなど美味しいものもたくさんありますので、ぜひ皆様ご友人や勤め先の同僚、ご近所の仲良しさんやご家族はもちろん親戚一同勢ぞろいで足をお運びください。その後一度アウェーを挟みますが、4月12日日曜日は富士北麓公園富士山 GX スタジアムにて南葛 SC ウイングスと対戦します。こちらの方が親戚集まりやすいという方はこちらもぜひよろしくお願いします。ぜひ群内の皆様集まってください。トーキング富士桜、本日のゲストは北海道千歳市出身、前所属 WE リーグのアルビレックス新潟レディースより昨シーズン入団、ディフェンダー背番号3加村七海選手、長崎県佐世保市出身、2021年 FC 富士桜山梨へ入団、今年で6シーズン目となるミッドフィールダー背番号17井原美奈美選手のお二人です。本日もお忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。